こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。富田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、富田さん、少し前
は
で
い。
すけども、何やら
はい。
学校で登壇して
は
お
い。
話しするという機会があったそうですね。
あ、そうですね。ちょいちょい、読んでいただいたりだと
あ、そう
か、
な
あ
んでする
い
ね。
は、まあ、こういう機会があるけれども、いかがですかっていうようなところには、参加させていただいてたりするんですけど、2月3月ですかね。もうちょっと前になりますけど、地域の小学校だったり、あるいは中学校だったりっていうところで、
ね、
まあ、大人といいますか、社会人がどんな仕事をしているのか、みたいなことを、まあ、私だけじゃないんですよ。他の職種の方もいろいろおられて、小学校でやった授業は、例えば体育館に、いろんな職種の私は、IT 関連とか、アプリ開発みたいな領域でのお話をさせていただいたりするんですけど、まあ、他には、例えば、鉄道会社の職員の方がいらっしゃったりだとか、あるいは通訳の方がいらっしゃったりだとか、はい。まあ、本当にいろんな職種の方のところに、児童さんがですね、なんかワークシートみたいなものを持って、この取材と言いますか。で、それを聞いて、その自分たちのこの将来の見通しを作るみたいなワークですね。キャリア授業って言うんですかね。
すごくいい機会ですね。やっぱり
で
小
すよ
学校とか
ね。
若い頃って自分の身の回りとか、親がやってる職業くらいしかわからないじゃないですか、正直。
ああ、本当そうだと思います。はい。
それがいろんな職種の
はい。
方が来るって、本当視野が広がりますよね。
そうですね。で、中学校さんとかはもっと何かこう、フレームワークといいますか、ワークシートもよくできててですね。そこの、まあ、仕事を決めて今の、私もその今の仕事といいますか、会社始めるまでに何社か、渡ってきてるんですけど、一つ一つのその決断の前後といいますか、どんなことを考えて、その意思決定してきたのかっていうことにフォーカスして伝えてくださいみたいな。で、それを参考に自分の将来の年表を書くっていう中学生の方の授業とか、参加させていただいて、なんかこれはもう本当、自分の子供がいるところでもやってほしいなって思う
で
よう
す
な、
ね。
そんな話でしたね。は
すごい、そんなしっかりしたワークとね、
い。
職業について理解できる、まあ、機会があるっていうのは、今の子供たち恵まれてるなと、羨ましいなと思っ
そうです
てし
ね。
まい
本
ま
当
し
です
た。
よ。変わってきてるんですね。世の中もね。
本当では すね。じゃあ今日はせっかくなので、本
い。
編の方でも、
はい。
キャリアパスであったり、どういった形で、富田さんであったり、まあ皆さんがね、お仕事を決めてこられたか、そういったお話ししていきましょうか。
あ、いいですね。
は
それ
い。
で行きましょう。はい。
では、よろしくお願いします。
はい、お願いします。聞く、インサイドビルディット。
この番組は、一人一人の成長が世界をより良くする、システム開発会社の株式会社ビルディットが、会社での取り組みや経営についてお話ししています。さあ、ということで、今日はキャリアパスがテーマです。富田さんご自身が創業するまでの歩みは、以前のポッドキャストでお話しいただいたっていうことだったんですけども、富
そう
田
で
さ
す
んの
ね。
ことだけに限らず、広くキャリアパスについてどういうふうに考えてらっしゃるかっていうお話伺えたらと思います。
ありがとうございます。そうですね。まあ、どうでしょう。このポッドキャスト聞かれてる方は、やはりいわゆる IT 企業というか、システム開発をする仕事だったり、サービス作りをする、特にそのネットサービスですね、を作るようなところに関心がある方だったりするんではないかなと思うので、その文脈で、いわゆるIT エンジニアのキャリアパスだったり、クリエイターとしてのキャリアパスだったり、そんなことについてお話しできればと思いますね。はい。で、そうですね。私が、新卒はですね、通信会社さんの、まあ、これは、入ってから分かったんですが、営業部門の、まあ、技術支援のチームだったっていう感じだったんですよね。そういった意味では、私のその新卒の就職活動っていうのは、まあ、こう言ってしまうと、 採用いただいたり、あるいは周りのね、一緒に受けてた方に申し訳ないかもしれないですけど、そんなに熱心ではなかったと言いますか、学校推薦っていうのもあったんですよね。学校推薦の枠でシュッと入ったので、で、なんか面白い未来を作れることに参加できそうだというぐらいの形で就職を決めて、で、どこに配属されるのかよくわかんなかったんですが、入社してみたら、法人営業部門の、技術チームという感じだったわけですね。
いやー、でも富田さん、そうおっしゃいますけど、多くの人がそうなんじゃないでしょうかね。何かしらものすごい明確な夢を持ってる人の方が少なくて、
そうですかね。
なんとなくちょっとそのゼミの推薦がありました。就職活動してここに採用されましたっていうところで、特に総合職として採用されたら、実際配属される部署って少ないケースが多いじゃないですか。
そういうもんなんですね。ちょっと私
そ
も
う
そ
なんで
こ
す、そう
が
なん
わ
で
からな
す。
いんですが、なんなら本当に新卒就職活動している学生さんは、私から見えてるのは、私の時代よりもっていう言い方もあれですけど、よっぽどなんて言うんですかね、こういうことをやっていきたいが明確な方が多いなっていうふうにも見えていて、それでもやっぱり、なんですかね、ケースバイケースなんですかね。
そう思い ます。なかなか
そうで
やっ
す
ぱ
か。
り明確に何がやりたいって持ちにくいですよね。日本の大学の勉強は相当その専門領域を極めて学んでいる子であれば別ですけども。
私、そういう意味では、新卒時代にですね、それはもう本当入ってからもしばらく気がついてないぐらいの、あれ、これって自分のやりたい仕事なのかな、みたいなことを考えるよりも、ね、間もなく、やることって、それなりにあるので、仕事を覚えるっていうところからスタートしていくわけですよね。で、私は技術の専門教育を受けてきた人間ではあるので、技術者として世の中に出たんですが、その中にその職種っていうんですかね。例えばプログラマーとかシステムエンジニアだとかあると思うんですけど、今でこそなんかそういったなんていうんですかね、この職種の言葉といいますか、分類がですね、だいぶはっきりしてきてると思うんです。昔は、言ってみればコンピューターエンジニアだとか技術者だとかプログラマーだとかみたいな、語彙ってそんなに多くなかったんですけど、
だから例えばざっくり、理系学生とか言われてたってことですよね。理
そうです
系、
ね。
文系みたいな。
そうです、そうです。今でもね、言ってあると思うんですけど、今は、例えば IT 業界に関わっていくってなった時に、そのプログラマーのくくりも、例えばフロントエンドエンジニアって言って、そのウェブブラウザーで動くアプリケーションの、その見た目の部分ですね、見てくれの部分を作るっていうところの専門の、職種だったり、バックエンドエンジニアとか、サーバーサイドって言ったり、インフラエンジニアって言ったりね、ドラマでインフラエンジニアっていう言葉が出てきた時には、ああ、なんかこういう時代かって思ったりもしましたけど、あとはモバイルアプリのエンジニアとか。なので、一口にエンジニアとかプログラマーとかって言っても、そのいろんな領域があるんだなっていうところが、言葉が作られてきたことによって、私の場合はそれはもう本当入社して社会人やっていくうちに、ああ、なるほど、こういうふうに世の中って分かれていくんだみたいな。見てたんですけど、これから社会人になっていったり、あるいはもうすでになられている方がキャリア考えるにあたって、一つ指針になるのは何かそういうその職種の、ラベルというんですかね。あ、自分がやりたいことっていうのは、この職種で表現されているというか、あ、自分がやりたいのは、例えば、プロジェクトマネージャーっていうのに加えて、最近プロダクトマネージャーっていうね、表現もあったりするんですよね。で、プロジェクトマネージャーっていうのは、そのプロジェクトを円滑に進行させると。予算があり、リソースがあって、そのプロジェクトの成功が定義されているので、それを成功に持っていくっていうようなプロジェクトマネージャーがいれば、プロダクトマネージャーっていうのは、その製品ですね。対象とする製品の、ビジネスを成立させる。事業計画を達成するために、プロダクト側と、あとビジネスのことを両方考えながら向き合う。これプロジェクトマネジメントとまたちょっと違ってくるんですよね。例えば自分のやりたい仕事はひょっとしたらプロダクトマネージャーかもしれないだとか、いや自分がやりたいのはインフラエンジニアかもしれないだとか、あるいはそのカスタマーサクセスとかね、その何かサービスを使っていただいているユーザーさんが、そのサービスを使うことが目的になっているわけではなくて、 サービスの、まあ、利用によって得られる便益で、まあ、自分の変化だったり、価値を手にするまでの、まあ、そこをサポートするような役割もあったりするわけですけど、うん、そういうコミュニケーションに参加してコミュニケーションを作っていく。そういった仕事も、まあ、このいわゆる IT プロジェクトの中には存在するわけですが、なんかそういうね、言葉を知らずに私は社会人になり、システムエンジニアって本当は何をする仕事なんだろうって。あ、俺がやりたいのはシステムエンジニアのような気がするぞ、みたいな。日経コンピューターとかを読みながらですね。うん。あ、なるほど、システムエンジニアは1日1ページマニュアルを読むのか、みたいな感じですね。まあ、どっかのエンジニアの方が言ってたのを見て、で、あと私は20代の頃は、その、やっぱ仕事だけ見てると、なんて言うんですか、その、仕事はやっぱ現場のことをやるので、職種を体系的にやるわけではないんですよね。で、まあそれはそれで当然のことではあるんですけど、なんかやっぱその自分のこのキャリアを作っていくっていう将来見渡したときに、まあ多少不安にもなってしまい、これをよく私はね、いろんな方に伝えてるんですけど、そのキャリアの地図っていうんですかね。どこに行きたいと。どこに行きたいっていう時に、どこにはまあ山があって、川があって、谷があってみたいなところの、その道筋だったりっていうのを手に入れると言いますか。まあそれがその体系であり、まあ大学で言うとその、例えばそれはシラバスっていう形で、例えば工学者だとかは、こういったこと、情報工学だったらこういう、まあ単位をね、取っていくことでそうなるっていうふうにまとめてあると思うんですけど、そういうなんか地図が、欲しいなと思って、いろんな資格試験を、受けてみたり、その資格試験がこう対象としている、その体系っていうんですかね。例えばまあ、ソフトウェアエンジニアリングだったら、そのアルゴリズムとデータ構造の話だったり、有限オートマトンみたいな話が出てきたりだとか、まあいろんなフレーズが出てきて、で、それは大学で扱うようなものと同じだったりするんですけど、ことその例えば、経済産業省の所管でやってるような情報処理技術者試験とかだと、やはりそれは、社会に、その、資するですね、その技術者のための試験といいますか、認定なので、アカデミックなものだけではなくて、やはりその技術として、応用の部分も含めてですね、扱われていることはありますので、そういったところもちょっと見ながら学んでいって、キャリアを作っていったみたいなのが、20代でしたかね、はい。
そうなると、実際にその職業に就いたとしても、日々、はい、まあ、学びは続ける方が自分のキャリアの選択肢も広がるわけだし、まあ、理想の自分とか、人のそのキャリアの地図があれば、まあ、そこに近づくこともできる可能性もあるわけですよね。
そうですね。はい。以前ですね、その当社のメンバーに、新しく参加した大橋というものがですね、ここの、ポッドキャストで一緒にお話しさせていただいてますけど、まあ、彼もやはりそのロールモデルというか、何年か先目指す像といいますかね。あ、この人のキャリアの取り方といいますか、歩み方ってすごくいいなっていうのを常に持つようにしてて、で、そこで、まあ、そこに向けて学んでったり、その人と定期的に話をしてみたりだとかするって。まあ、そんなことを言ってたわけですけど、それすごくいいアプローチだとも思いますね。で、これは、その、社内にいるだけだと、別に社内にいればそれはすごく幸せなことだと思うんですけど、小さい会社だと、その、もちろんね、小さい会社の中に尊敬できる先輩や社長がいて、その人を見通しにするのもいいと思いますけれども、世界ってそこだけではなかったりするので、それがひょっとしたら社外にいるかもしれない。だけど、なんかそこに、なんていうんですかね、そもそも目を向けようともしてないのであれば、なんかそういう選択も別になんか参考にするだけだったらいいわけですよね。
もちろん。
なので、まあまあそういう目の向け方してもいいんじゃないかなって思うし、あとは、それなりに大きい企業だったりすると、なおさら、人が大勢いるので、実は社内にそういう自分の見通しになる人っているのに出会えないみたいな。
ああ、ありそうですね。
そういうこともありますよね。まあだからなんかそういうね、こう、アンテナを張るっていうのも大事だったりするかなって思いますね。
いわゆる、ロールモデルを、はい、社内、社外、関わらず、やっぱりでも見つけられると、まあ、自分の中で一つ指針になるよってお話かなとも思いました。はい、まあ一方で、そういった、ロールモデル見つけた。でも今自分のいる現在地 ちょっとその憧れとは違うベクトルだなとか、これ届いてないな、そういうふうに考えたときに、どうしたらいいんでしょうね。
いいですね。まあ、私どういうことするかっていうと、結構ね、無邪気に話を聞きに行ったりはしますね。
ああ、もう、やっぱ SNS で勇敢に DM 送ったりとかされるタイプです
と
か？
か、そうですね。で、そうでなくても SNS で見られる人は、まあ、日頃からなんか言ってたりだとか、
そうですよね。
あとはなんか本読んでたりだとか、あとはこう、ブログ書いてたりする場合は、ちょっと昔の記事とか見てみると、あ、この人も前はこういうもの見てたんだなとか、こういうキャリアを積んできたんだなっていうね。割とそういう、SNS 見てると、まあ、最近は職種関係なく見られるようになりましたけど、まあ本当に月末月初とかは、どこどこを退職してどこどこに参加しましたみたい
ああ、
な。
退
挨
職エ
拶を
ン
する。
トリー、なんですか、入社エントリー、なんでしたっけ、すみません。
よくご存知ですね、佐々木さん。そうなんですよ。そう、そういうことをね、まとめておられる方もいて、あれはね、皆さんご自身の整理も含めて書いてると思いますし、まあ一方でね、他の人の参考にもなるね、貢献でもあると思うんですよね。そういったところも結構参考になるんじゃないかなって思いますね。
ちょっとでもそこで気をつけたいのは、あまりね、前職の、内々の情報を言ってしまうとか、ちょっと悪口言うようなことを言ってしまうのは、まあ避けたいところですよね。
そうで
って
す
私は思
ね。
います、
発
個
言
人
する
的
側はね。私なんか見てる分にはそういうの入ってこないんですけどね。やっぱそれは業界によってはあるのかもしれないですね。そういう話がね。
ということで、今日はいろいろキャリアパスについてお伺いしましたが、気になるのはですね、まあ、そもそもこの最初にどこに入るかっていう就職活動。これも一つあるかなと思っております。ぜひ、次回は、どんなような今就職活動が行われているのか、どんなふうに、優秀な人というのは採用されていくのか、その裏側を教えていただけませんか？
ああ、そうっすね。まあ、当社はたまたまですけど、すごく優秀なメンバーとご縁いただいてるんですが、例えば当社がやったことみたいなことはお話できますけど、まあ、行ってみましょうか。
ぜひお願
じ
いし
ゃ
ます。
あ、お楽しみにということで。
では、次回もお楽しみください。番組を聞いてですね、ご質問やご感想、お問い合わせがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しております。そちらからぜひお願いいたします。
この番組は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Google Podcast 各サービスでお楽しみいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は、ぜひ購読やフォローの設定もよろしくお願いします。
それでは富田さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。